くポッドキャスト始まります。
2020年4月3日タックポッドキャスト2第89回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週はですね、ファブログという IT メディアの系列のそちらからですね、第一世代のマジックトラックパッドとマジックマウスは iPadOS13.4 のジェスチャー操作に非対応、スクロールなどができないというニュースを読みたいと思います。先日の iPadOS13.4 がリリースされまして、それにアップデートしました iPad は Bluetooth のトラックパッドやマウスを接続して使用できます。それまでもですね、アクセシビリティとしてですねやるっていうことはできましたけれども、今回はちゃんと正式な対応、デバイス、外付けのデバイスとして普通に使えますよというのをやってくれたわけですね。ただしですね、冒頭で今読みましたように、マジックトラックパッドの第一世代やマジックマウスの第一世代の場合はスクロールなどのジェスチャー操作というのができませんよということですね。マジックトラックパッドの第一世代っていうのは上のところに乾電池を入れるやつ、そしてマジックマウスの第一世代もそうです、あの乾電池を入れるタイプのやつですね。それはできません、まあ、だからね、これ何でかというと iPad のサファリなんかでこのアプリケーションの窓の右側にあるスクロールするバーがないんですね。だからそのバーがありませんので、コロコロってジェスチャーをやりたいんですが、そのジェスチャーをやったとしても電池式のマジックマウス、マジックトラックパッドはそれに対応していないということなんですよね。だから結局は矢印キーボードとかを使う必要があるんですよと。今回一応ね、 13.4 からマウスもトラックパッドも対応ということで、ダイドのうちにありますマジックマウス2、マジックトラックパッド2、これどちらも黒いバージョンのもんなんですけれども、これをつないで実験してみました。いろいろとやってみたんですけれども、やっぱりですね、トラックパッドに対応したということだけあって、マジックトラックパッド2でやると MacOS とほぼ変わらない使い心地で使えるということが分かりました。でね、マジックマウス2でも確かにね、スクロール、この記事にあるね、スクロール聞くことは聞くんですけれども、それ以外のドック出したりすんのとか、そんなんがちょっとめんどくさいんですよ。一番下までカーソルを持ってきてやらないとどっかで出てこないとかなんですけど、マジックトラックパッドなら3本指で下からスッとこうね、スッと撫でるだけでどっかでできたりしますんで、やっぱりそっちの方がだいぶ便利なんですよね。 MacOS で使うときってそんな感じで使うじゃないですか。その Windows 整列させたりとか、そんなんとかで、エクスポートとかそんなんとかもやりやすいですが、マジックマウスよりやっぱりトラックパッドの方がいいということはよくわかりました。なので5月に発売されます Apple Magic Keyboard というものがね、私が使ってますこの iPad Pro の11インチも使えるということですが、それにトラックパッドが付いてるというのはそういうことなんでしょうね。やっぱりトラックパッドに最適化されてるということで、マウスは接続できるけれども、やっぱり最適化されるというところまでは行ってないということなんでしょうね。まあね、今出ましたけれども iPad Pro が新しくなったんですが、それでまあ新旧モデルの確かに CPU もちょっと違うと言われてるんですけれども、やっぱカメラですよね。カメラが大きく違うということです。あと付属品に関しては、今言いましたマジックキーボードもなんと1個前の11インチにも 12.9 インチの iPad Pro に使えますので、私今回買い替えずにこのマジックキーボードだけは予約しました。アップルほど予約できないんですけれども、 Amazon で予約ができるということなので Amazon で早速予約をしましたよ。なんて言ったってバックライト付きのキーボードにトラックパッドもあってすごいでしょ。さらにはキーボードもシザーキーボードということですから、もうこれはだいぶいいんじゃないですかね。ただね、高いんですよ。11インチ用が 34,908 円、つまり 35,000 円ですね、税込みでですね。そして 12.9 インチ用が 41,580 円ですからね。おい、 iPad の第7世代買えるやないかっていうぐらいの値段がしています。ですからね、それ欲しい人でないと買えないでしょ。ちょっと高すぎますよね。まあでもキーボード自体もバタフライじゃないしいいと思いますよね。あの角度調整ができるんですね、ディスプレイ部といいますか iPad 本体、 iMac みたいな感じになるんですよ。これいいですけどね、何度も言いますけど高いですよね。さらには充電用の端子も キーボード側に設けられるということですんで、いいなと思います。私はカーソルネットさんのドックっていうんですかね、 USB-C のコネクターがあって、それ挿すと USB-A も C もマイクロ SD や SD のリーダーも HDMI 端子もつくってやつを持ってますんで、あれとこれと組み合わせてやったらもうこれノートいらないんじゃないですか。 MacBook Air の新しいの出たって話しますけど、それと変わんないですよ。さあ皆さんはどうされますか。やっぱりこの iPad Pro にマジックキーボードつけるっていうのはかなりの強力な武器になると思うんですよね。ちょっとあと重さがね、足してどうなるかですよね。重さがこれでそんなに重くないようであればこれいいと思うんです。あんまり重いとそれやったらいや持ち歩いた方がいいんじゃないっていう話もねなりますからね。ちょっとそこのところはちょっと見極めていかないとダメだなと思うんですよね。ただこのマジックキーボードの発売自体は5月の30日でゴールデンウィーク明けですからね、まだちょっと実物も見れないしというところがありますんでね。先週の話でみどりんさんがね、 iPad Pro の新しいのありますよ、もう買いましたよ、実機見せてますよって言われたんですけど、いやもう私 iPad Pro は買いません、マジックキーボードだけにします、多分でも見たら欲しくなるのかなと思うんですけどね。カメラがね3つに増えて、スキャナーもついたと、 3D スキャナーみたいなのもついたということですが、今のところ私の使い方ではそれはそんなに必要性はないのかなと思って、そういう判断に今のところなってますからね。今までは実はうちの MacBook Pro に外付けのハッピーハッキンキーボードをつないで、そして入出力はトラックパッドでやってたんですが、この度どうやら iPad Pro にマジックトラックパッドはつないだ方がいいということだったんで、それつないで、それまで iPad Pro につないでいたマジックマウス2を今度は MacBook Pro につないでやってますが、まあほぼね使い勝手に変わりはないのかなっていうところですね。 MacOS あればマウスでもそんなに使いづらいということはありませんのでね、これはいい選択になったんじゃないかなと思いますね。まあでもマジックトラックパッドもう一個買って2つ並べるのも手かなと、黒とね銀で買って色違いでですね、黒が Mac で銀の方が iPad Pro っていうのもできるかなと思ってますけど、それがですね今日のオープニングは iPad OS 13.4 でマウストラックパッドはサポートされましたが、 Apple 純正の第一世代のマジックマウス、第一世代のマジックトラックパッドではスクロールなどができないというお話でした。それではタックポッドキャスト2第89回始まります。タク公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年3月29日20時45分にリツイートした記事です。 MacBook Air に2020年モデル登場、19年モデルと何が違う、ファブログ by IT メディアからのニュースです。 Apple の Mac の中で一番人気を集めているのが薄型の MacBook の Air です、とここに書いてます。そうだったんですね。それが3月18日にそんな MacBook Air に2020年モデルが登場しました。パッと見るとですね、19年7月の19年モデルとあんま変わらんように見えるんですけれども、どんな進化を遂げたのかこのニュースでは取り上げてくれています。まずですね、この2020年バージョンの MacBook Air は Apple としてはフルモデルチェンジという位置づけなんですね。見た感じ全くほぼ全然変わってねえじゃんと私は思うんですけれども、一応 Apple の公式としてはフルモデルチェンジだそうです。で、2つ大きな変化があったということですが、1つ目は CPU が変わったということ。2019年モデルでは第8世代のインテルコアプロセッサーですけれども、2020年モデルでは第10世代ですので、一気に2世代も新しくなっているということですね。で、もう1つはですね、キーボードが変わりました。これは18年モデルとか2019年モデルではバタフライ構造のキーボードが採用されていました。このバタフライキーボードは薄くするためにということで開発されたキーボードなんですが、チリやホコリが入ったらもう故障するということが多いということでしたね。 私の MacBook Pro は実際にそれで変えてもらっています。それに対して2020年モデルではなんとシザー構造のキーボードを採用しています。はい、これマジックキーボードと言われるこのキーボードで、従来のバタフライキーボードよりもホコリやチリに強く反応も良好です。これなんか新しく採用したのみたいなこと言ってますけど、マジックキーボードってこのシザーキーボードって前からシザーやったんですよ。それを薄くするためにバタフライに変えてまたシザーに戻っただけですから、まあそれでもまあ変化としては大きいですよね。で、厚みはちょろっとぐらいしか変わってないので、まあそれは大したことがありません。というわけで、まあフルモノチェンジと言いますけれども、 CPU が変わるというのは新しいものに変わってくるので当たり前だと思うんですけれども、アップルがずっと一押しでやってきたバタフライキーボードがなくなってシザーキーボードに戻ったというのは大きい話だと思いますよね。実際問題ダイドも MacBook Pro のこのキーボードのペタペタ感があんまり好きじゃなくって、外付けのハッピーハッキンキーボードで外付けのハッピーハッキンキーボードを使ってますんでね、あのハッピーハッキンキーボードを使っても他のキーボードも使えないです。アップル製のキーボードもいいのはありますけれども、やっぱりハッキーハッピンキーボードはいいですね。まあでもいいです、この話じゃないです。今は MacBook Air の話です、すいません。ダイドも MacBook Air 何台か使ったんですけれども、13インチモデル、今13インチモデルしかないんですけど使ったことないんですよね。私が使ってたのは11インチモデルで、11インチモデルは小さくて持ち運びやすくて薄くて軽くても最高でしたね。本当に最高でした、はい、長く使いましたね。3台買ったんかな、まあ、ちょっと、ね、遅かったりするところはあったんですが、それでも MacOS が走るということで、出先でポッドキャストの編集をしたりとかっていうのもできましたんでね。その後 MacBook と MacBook Pro に変えたんですね。 Air は13インチに移行したんで、無印の MacBook が12インチだったんでそれ12インチに移行しましたけれども、まあ今でもねやっぱり Air は最高やと思いますよ。このニュースではね、 Mac の中で一番人気あるのが MacBook Air って書いてくれてますんでね、それが本当だとしたらやっぱり Air にみんな回帰していくのかなとは思いますよね。でもまあオープニング講座で言いましたように、iPad Pro に新しい外付けのキーボード、トラックパッド対応のやつをつけると、まあ、Air と同等ぐらいの、まあ OS が、ね、違うんでね、致命的ではあるんですけど、あくまで MacOS は MacOS、iOS は iOS なんでですね、特にガレージバンドとかそういうのの編集というのは、Mac 版と iPadOS 版でちょっと使い勝手が違ったりとか、できるできないことも違いがありますんでね、そういうところではまあ難しいのかなと思いますが、この MacBook Air ちょっとだいぶ欲しくなってるのが正直なところですよね。これからもうずっと13インチで行くんですかね。まあお値段もね、先週の話も言いましたように、ストレージが倍になっても据え置き。ですが日本は円高で価格の見直しがあったんで、すごく安い感じ、お買い得感がある MacBook Air ですね。皆さんもぜひ購入を検討してください。2020年3月28日午前6時にリツイートした記事です。LINE 出前館に300億円を出資、 LINE デリマ出前館を統合、フードデリバリー事業を強化、 IT メディアニュースからの記事です。 LINE はですね、3月26日にフードデリバリー事業を手掛ける出前館と資本業務提携を結んだと発表しました。 LINE と LINE の親会社のカンクのネイバーと共同出資するファンドの双方から150円ずつ出資して300億円するということでした。はい、出資後は合計で 61% の株を取得するということなんでですね、フードデリバリーサービスのいよいよ再編が起こるんじゃないかというふうに言われています。出資はですね5月中旬で終わって、その後ですね LINE の LINE デリマと出前館のブランドを統一するということになってますんでね、出前館私もよく使ってます。 LINE の方は使ったことないんですが、結構便利なアプリできめ細やかなことができるんで、これだいぶ期待できますよね。もともとですね、この出前館っていうのは夢の町創設委員会として1999年に創業してるんですね。今加盟店は 21,450店舗です。年間のオーダー数は3000万件を超えてます。で、実は2016年に LINE と業務提携しまして、約 20% の株を持ってると。18年に始めました LINE デリマで夢の町っていう方のですね、出前館の運営会社の方からデータベースの提供を受けるなどとして協業してきたそうなんですよね。やっぱ LINE としてはですね、この出前館を傘下に置くということは、やっぱり今のところね、最近よく流行ってる Uber Eats とかね、そんなんが頑張ってますから、その中でナンバーワンを目指すんだというふうにどっかには書いてあったと思うんですね。ナンバーワンを目指すっていい響きですよね。頑張ってもらいたいですよね。で、出前館では LINE の出資を受けて6つの向上策を考えているそうです。直営拠点の拡大や競合他社に対抗できるデリバリーサービスの強化と、 と2つ目は新規顧客開発のための営業増強、3つ目は効果的なマーケティング戦略の構築、4つ目はシステムの改修、5つ目はクラウドキッチンの拡大、あと6つ目は配達効率の向上というのを目指すということです。 LINE の方がお金出してるんですけれども、実は LINE デリマの事業の名称出前館ということで、買った方が買われた方のブランドの名前でやるっていうのもちょっとこれも面白いなと思いながらちょっと見ています。まあなかなかね、世界各国のフードデリバリーの比率っていうのはなかなかね、日本のフードデリバリーの比率っていうのは外食産業に占めるところの約3割ぐらいしかないということですから、そう考えるとですね、ちょっと LINE も出前館も頑張ってみようと思うのはなんとなくわかるんですね。今ね、東京都なんかでは都知事が不要不急の外出は控えてくれと言われていますのでですね、フードデリバリーのニーズも絶対増えるはずです。こういう時にですね、出前館の方はもうすでにコロナウイルスの影響でリピート注文が増えているので、配車人システムをすでに増強しているということですから、選挙の目ありですね。この LINE デリマと出前館が一緒になるというお話、業界の再編につながってですね、 Uber Eats に勝ちたいというこの LINE の気持ちですね、これがよく出ているなと思います。2020年3月28日22時11分にリツイートした記事です。事故発生時なぜ関係ない列車も止まるのか、過去の教訓から学んだ防護無線とは、乗り物ニュースからの記事です。電車なんか乗ってると、特に都会のですね、密集地帯の電車なんか乗ってると、よく危険を知らせる信号を受信しましたとかアナウンスしてですね、列車が止まるということあると思います。ただしですね、それはその線路でつながってる前や後ろとかじゃなくて、全然違う路線だということもあると思うんですよね。なんで違うところの列車まで止めるかと言いますと、いろいろあって、その反省からこの防護無線というものも生まれたと。じゃあこの防護無線の仕組みがどんなんで、なんで関係ない車両まで止めるのかと言いますと、列車の場合ですよ、脱線したりして対向車線というか対向の線路にはみ出したり、あとはボーンと飛んでいってですね、隣の隣の全然関係ない路線もあると、それに影響を与えるということもあると思いますので、まずはその路線とか関係なく、とにかく近所の列車にこの防護無線というのは全部流れるそうです。そして受信をしたら止まりなさいと、安全確保できるまで止まりなさいという規則があるらしくて、みんな一斉に止まるんですね。で、これちょっと調べてみたんですけども、この防護無線というのができる前は、保線員の人とか係員の人が事故が発生すると、事故現場から800メートルぐらい離れたレール上にですね、800メートル十分安全に止まれるところに、列車の車輪で踏むと爆発音をする信号雷管っていうのが多い、さらには発煙筒のように光を発します信号煙管というのを手に持って、他の列車へ合図を送ってたんです。それだとなかなかちょっとやっぱり難しかった時代があったらしくて、昭和37年1962年に東京都荒川区の三河島っていう駅で三河島事故っていうのが起きたらしいんですね。これはですね、停止信号を見落とした貨物列車がポイントで脱線したと。そしてそこで下り車線を塞ぎました。そこへ下りの旅客列車が侵入して脱線した貨物列車と衝突して、旅客列車が対向の上り線を塞ぎます。さらにまたそこに上りの旅客列車が来たということで、多重衝突事故となりまして、160人が死亡、約300人が負傷したという事故があるんですね。まあ、これを教訓にですね、防護無線というのはスイッチを押すと半径1キロから2キロの範囲に信号を送信して、防護無線を受信すると運転席の受信機がピピピピピと警報を出すんですね。そしてこれを確認した運転手さんはすぐに非常ブレーキを操作して、路線の区別なく、とにかく事故が起きた周りの 1,2 キロの列車がみんな止まってしまうと。まあ、実際問題ですね、うまく作動してないっていうこともあったみたいですね、防護無線っていうのは。記憶に新しいのは平成17年2005年の JR 福知山線脱線事故、天ヶ崎の駅のところですね。そこでは事故車両からの防護無線が送信されていませんでしたので、事故直後に現場に通ろうとしてた対向列車に事故情報が伝わってなかったんですね。で、この時はですね、その対向線の運転手さんがですね、異常に気づいてとか、途中であった赤信号に気づいてブレーキかけてどうにか当たらんかったということになってますよね。そういう問題もあるし、うまく発信できない問題もあるし、このアナログ式の場合、半径 1,2 キロに届いてピピって鳴るだけの単純な仕組みなんで、今デジタル式の防護無線の導入が進んでます。それはもうその中に ID とかがあって、どの列車が出したか、どの路線走ってる、どの位置で走ってた列車かまでもうすぐ分かるんですね。それによってお客さんのできるだけ足を引き止めないようにしようというふうに考えているようなんですね。 でもまあよく考えてもらいたいのはこの記事にあるんですけれども、鉄道において安全は全てに優先されるということですので、それで無理をして動かして怪我をするお客さんだとか、まあ、死亡するだとか事故になるよりはいいと思いますんでね、皆さんも防無線による停止の時、車掌さんとか運転手さんに文句言ったりですね、駅員さんに文句言ったりしないようにお願いします。もう一度言いますね、鉄道において安全は全てに優先されるということです。2020年3月27日17時13分にリツイートした記事です。サウナで整う時、人の脳と体には何が起こっているのか、ライフハッカーからの記事です。はい、全くもってですね IT と関係ありません。はい、ですが大道が大好きなサウナについてですね、サウナで整うということはどんなんなのかというお話をしたいと思います。今結構ですね、サウナに行くという活動、サ活というのが流行ってるんですけどね、サーはカタカナのサーに活動の活で、サウナに入ると集中力アップやアイデアを発想しやすくなるだとか、睡眠をコントロールできるなど一石二鳥の効果が得られるだと言われてるんですね。大道も本当サウナ大好きなんでね、この記事でいろいろ勉強になりました。この記事の筆者の方が書いてるのは、サウナを勧める最大の理由は、サウナが全ての健康の中で最も効果的に、そして瞬時に脳と体を整える、コンディショニングすることができると。細かいと私も思いますけどね。で、なんでこれ自動的にコンディショニングできるのかというと、サウナは人体にとってですね、100度近い温度ですから、非日常的な危機的状況だというふうに脳が考えるそうです。サウナに入るとですね、もう暑くて暑くていろいろ考えるとか余裕がないので、人体にとってはいつもと全く違うという危機的になるということです。内側の自分の内側に野生が目覚めていくような感覚というふうに書いてありますね。で、サウナがあった後、水風呂、大体なんか13度ぐらいの水風呂入ると好きですが、これで極限まで温めた、ね、体がコーンと冷水につけてパーッと温度を下げるわけですよ。当然ながら体、脳も驚きまして、人体は再び生命の気を感じることにということです。さっきまで暑かったのに今度は冷たいっていうのでそれで外気浴するわけですよ。で、体はですね、暑い冷たいでもうダメだと思ったのが普通のところに戻って、あ、これでやっと体に危機感がなくなったということで急速に整っていくというって書いてます。だいぶ乱暴な理論ですけどね。まあ、そういう整わないを置いといたとして、サウナはやっぱりサウナに入って水風呂で体を冷やして、そして外気浴する、これつまり休憩というサイクル、これでやるとストレスは発散できるというか解消できますね。確かにね、あの昔はよくデトックス効果とかってね、サウナで汗をかくと体の老廃物が出てくるけど、そんな効果は一切ない、そんなんじゃないと。サウナは癒し効果で心身のリフレッシュをするというところだと思ってくれて書いてますんでね、その通りだと思います。整うっていうのはよく私もまだわからないんですけども、サウナ行ったでね、ああ気持ちいいなと思う時間があると思うんですが、まあ、それがその整うということだそうです。まあ、皆さんもサウナお好きですか？大道はね、昔ね、道頓堀にあったサウナニュージャパンの難波の中にあった、そこってね8階建てぐらいのビルで、2フロアごとに別々のサウナが入ってたんですね。女性専用サウナとか、私はその中のスパプラザっていうところがあって、値段は高く見えるんですが、入浴料の中に赤すりとマッサージが込みだったんですね。で、予約する必要なしと言ってフランドでお金払えば、サウナ入ってて1時間弱ぐらいで、混んでなければですよ、1時間弱ぐらいで赤すりに呼ばれて、赤すりが終わってタバコでも吸うてちょっとくつろいでるとすぐにマッサージをしてくれると。それが終わってからまたサウナに入ることも可能やったんですね。いや、本当どんどん IT と関係で話してますね。これいかんですね、すいません。でもパソコンを使って目も肩も腰もちょっと痛いよいう時にサウナに行けば、こうだいぶリフレッシュされて、あ、なんか体軽くなったなっていうの、肩こりなんかも取れたような気がするなっていうふうになりますんでね、ぜひ皆さんにはサウナをお勧めしたいと思います。テレビ東京でやってた番組です、サウナ道ですか、サウナの道と書いてサウナ道っていうのがありまして、あれもなかなか面白かったんですね。それも含めて皆さんにはこのサウナをお勧めします。サウナ道と書いて茶道って読むらしいんでね。はい、というわけで、サウナで整うとき、人の脳と体で何が起こっているのかというニュースを取り上げました。 IT と関係ないニュースで申し訳ありませんでした。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
おまけは毎回これでいい。せいじさんから3月27日19時7分にツイートいただきました。
はい、せいさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いた？おまけ選手。
猫に取られた。これまたニャンサムウェアやわ。
いつもはさ、
うん、
編集してる時に邪魔されるんやけど、
うん、
今回は収録してる時に邪魔しに来たからさ。
あ、一人バージョン？
そうだから声が入ってる。いつもはあのほら編集やからニャンサムウェア何番あったとしても声は残らんのよね。
何
やいてううう言っとったやろ。
これでいいって言われた。でも
被害甚大ですよ、ね、手引っかき回されるんでね。
にゃんこ様やな。
オービタル2落とされるからね。
今もでもくれくれ詐欺にあとったんやろ。
はい、収録前にわしが部屋に帰ったらニャーニャー言うからご飯あげてないかなと思ったらご飯あげとったみたいなんで。
賢いな。
スリスリしてニャーニャーって言うからあご飯かなと思ってさ。
まんまと騙されとるやないか。
いやらんでよかったほんまに。まあ、ニャーさんも怖いですからね。
はい、
まあ、じゃあ次行ってみましょうか。はい、せいさんコメントありがとうございました。はい、
ありがとうございました。続きましておまけのコーナーのニャンサムウェア可愛いけどガチで怒ってるのに吹いた。ニャンサムウェアという言葉を知ってからツイッターで検索してしょっちゅう眺めております。ニャンサムウェアがマイブームのひまちゃんです。ひまちゃんから3月30日7時51分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほんまに怒ってるからね。
ちょっと獣よね。
触られるのが嫌ない？
でも近づいてきて触ってほしいっていう時もあるんやろ。
いやけど触られたら怒るよ。
触ってほしくて近づいて、あ、大道さんに触られるのは嫌ってこと？
いやそうじゃなくてわししかおらん時にわしにスイスイスイスイスイスイしてくるんよ。
それ食べ物もらえる人とも認識してるんだ。
うちのね机の右側には、うん、iPad Pro と、
うん、
トラックパッドとマウスが置いてあるんですけど、
うんうん、
そこに陣取るんよ。あの iPad Pro のキーボードがの上が好きなんかしらそこに座りはる。
好きっていうかどいてほしかったら何かくれっていうやつじゃないの。
でそのキーボードとかはまあええわもう iPad Pro 使うんでもええわってその前にあるマウスをとかトラックパッドを触るとうーって怒り出す。
ほら食べ物くれへんのに触んなって言ってるんじゃん。
なかなか大変ですけど、ニャンサムウェアね、なんかツイッターで検索するといろいろ出てくるらしいですよ。
そうなんや。
多分 YouTube とかでも出てくるんじゃないのかな。
へぇー、シーって言った今。
あ、すみません、炭酸蓋開きました。
ニャンコに言ったんかと思った。
あ
はい、また怒られてるわと思って。
ニャンサムウェアのマイブームらしいんで、ひまちゃんじゃあ今度またニャンサムウェアを実体験してもらいましょうかね。
怒り続けたらいいんじゃん、ライドさんの編集中のやつ。
編集中に来るともうご飯あげるしかないんですよね。
時々送ってくるもんね。編集できませんって。
編集でけんね、ほんまに。
あれ使い回しやろ。
使い回しちゃうわ。
今のうちに取っといて編集できひんかった時の言い訳に使ってるんやろ。
もうあの何タイムライン見せてもいいっすよ、あの Mac で打ってて。
言い訳のために保存してるんやろ。
あの他のことはいいんですけど、編集って Mac でやってるじゃないですか、うちは。
うん、
やっぱりでかい画面でないとやりにくいから、あそこしかできないですよね。
うん、
ウェブブラウジングとか、あのあとは何ニュースを見たりするっていうのをやってますけど、
うん、
まあ、結局それが一番ニュース見たりする一番長い。それはもうどこでもできるじゃないですか。 iPhone でもできるし iPad mini もできるしね、 Mac でも iPad Pro でも何でもできるから、ま
あ、通勤の時間にできるしね。
そうできるね。まあ、それが一番時間かも。その編集はもう火曜日と水曜日に集中してやらなあかんじゃないですか。
うん、
その時に来られるからもうご飯あげてのけさすしかないんですよ。
あれ編集火曜日と水曜日って言った？
うん、
先週はいつやった？
木曜日ですね。
時間通りに配信した？
しましたよ。木曜日10時ぐらいまでやってましたから。
なんか飲みに行っとったよね、でもね。まだ編集できてないって言って、私タイムライン見たら、はい、乾杯写真上がっとったで、はい、あれと
誘惑が多い、うん、
言い訳もいっぱい用意されてるな。
誘惑も言い訳も私はしますよ。まあ、ひまちゃんの終わる前にもう一個ちょっと言っておきましょうか。
はい、ニャンサムウェア二次被害たまたま第88回があと数分のところで帰着して聞き逃していたため、エンディングだけ茶の間で再生していたら、ライドウさんちのニャンズの声にうちの猫が過剰反応してました。秀則白石さんから3月29日13時47分にツイートいただきました。
はい、秀則さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですよ。
喧嘩売られたと思ったんかな、ね、喧嘩売られたと思った
んかな。秀則さんは、うん、まあ、車かなんかで移動されとって家帰ったから、うん、残りを聞いたんでしょうね。リビングかなんかで。だ最後のニャーニャー言うてるので猫ちゃんが反応したいうことですわ。
すごいニャーニャー言っとったもんね、
うん、
毎回これでいいらしいで。
なんか根に持ってるね、だいぶこの件。
うん。私あのおまけのコーナー意外と楽しみにしてるの。毎回あれでいいってさ。
う
ん、
まあね、今回というかね、88回いいあのおまけのコーナーの音源がなかったんですよ。
うん、
おまけのコーナーって基本的にあのカットするじゃないですか。本編と関係ないからと思って、
うん、
そのカットしたところから面白そうなんを出してるんですよ、
うん、
だからカットない時もあるんでね。
おー、最近私慣れてきたってことやろ。
いや、カットない時ないな。
プロっぽくなってきたってことやろ。
3分の1は切ってるもんね。
そうやね、そうやね。まあまあ長いこと撮ってんのにキュッてなってるなっていつも思うね。
1時間番組ですからね、だらだらとやれば、うん、えってもんじゃないと思うんで、私はね、まあ、だらだらと長いこと出す人も好きやし聞くの好きやしもおるけど、私はそれではちょっとダメだと思ってるんで1時間に収めようと頑張ってますんで。
誰脱線すんの。
ヒデルンさんのところのニャンコもね、ぜひあれですね、お声聞かせてもらいたいもんですね。
ねえ、
意外とひまちゃんがニャンサムウェアでツイッター検索したらヒデルンさんのところの猫が出てるかもしれない。
しかもタックポッドキャストのエンディング聞いてやろう。
しかしあのうーってなるの怖いでしょ。シャーシャーって言うやつ。
野生動物やなと思って。ルーツは
家帰るでしょ。家帰ってうちあの脱走防止の柵が玄関にあるんですよね。
うん、
それガチャッと開けたらその柵のとこでもう待っててスリスリスリスリしてくるんですよ。だからただいまって言ったらふぃーって
嬉しくて近寄ったら怒られるみたいな。
そう、君がスリスリしたはずだけど、まあええかと思いながら、扱いの難しい女性みたいな感じだね。
ああ、そんなん大好きやろ。
ああ、スリスリしてるからちょっと触ったらめっちゃ怒られるっていう。
まあ当たり前やろ。
向こうがスリスリしてきたから触ってもええってことはちゃうの。
うん、確かに。
ほら、俺正しい。
それは間違いなかったわ。
やろ。
何でも否定するところちゃうかったわ。
はい。というわけでね、ニャンサムウェアの被害と戦いながら私は練習しています。最近は収録ですらニャンサムウェアにやられてます。
そんなんも嬉しいらしいです。
というわけでひまちゃん、ひでのりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私もゲームは好きですが、昔の名作ゲームがスマホ移植で重課金ゲームになってしまっているのは残念です。バランスのいい難易度が頭の体操にもなります。イクラムさんから3月29日22時18分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、今週も聞かせていただきました。動物の森、子供たちと一緒に楽しんでます。早速フレンド申請させていただきました。マーガリンさんから3月29日15時22分にツイートいただきました。
はい、もう一個いきましょう。
はい、動物の森を熱く語る大道さんを姫にじってもらいたい。我が家のスイッチは息子のマインクラフト専用機です。ゼルダはやりたかったな。プラスさんから3月27日9時40分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、マーガリンさん、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね、うん、動物の森。
動物の森すごいね。なんかスイッチの、
うん、
その本体がそれで売ってないでしょ。動物の森ブームすぎて。
そうなんだ、スイッチすごいね。
昔からあるんでしょこれって。私は初めてやったんですけど、
うん、
64って知ってる？
うん、
なんか任天堂64っていうの昔あったんですって、
うん、
その時からこのこれはあるんですって。
へえ。
で今のはそのなんかちょっとその頃と違うかどうか分かんないんですけど、私のやつは、
うん、
集まれ動物の森っていうんですけど、
うん、
なんか無人島を開拓するゲームなんですよ。
なんか今 CM もやってるよね。
やってます、やってます。あのタヌキチっていうあの悪徳不動産業者に騙されてなんか無人島に移住するんですけど、自分が1人とあと2人って言っていいのか2匹って言った方がいいんですけど、動物が一緒に行くんですよ、
うん、
でその動物とか自分らも家建てたりして、でなんか木切って木切り出してなんかお店作るの手伝ったりとかいろいろしたら移住者が増えてくるっていうような感じなんです。
へー。
プラスさんがゼルダはやりたかったなって書いてくれてるじゃないですか、
うん、
私あんまりその何度か話したことゲームってあんまりやらないんですけど、
うん、
ゼルダの伝説なんとかかんとかっていうやつも名前も忘れたんですいませんけど
雑やな。
いやって好きなんですよ、好きなんですけど、ゲームの名前なんかどうでもいいじゃないですか、面白かったらいいんで、うん、それがその動物のみたいな感じで木を切り出して売りに行ったら町が作れるとかいうのがあったんですよ、
うん、
それ本来はそのなんか魔王みたいなことで魔王みたいな倒しに行くんですけど、
え、動物の森、
いやそのゼルダの伝説の方は、
うんうんうん、
それがメインのあれなんです。魔王はもう私もどうでもよくて、そのそっちばっかりやってたんですね本水と違うことばっかりやってたんですよ。
もう私がパズドラにはまってあげるんじゃなくて、
うん、
ドラゴンを貯めていくのにはまり続けたってやつと。
ちょっとごめん、大体パズドラって何なパズル？
パズルをしながらだんだんだんだん強くなっていくんかな。
強くなるって中で誰かと戦うの？
ちょっと私も仕組みは覚えてないね。なんかどこいろんなキャラクターとコラボして新しいキャラクターが手に入るためだけにやってて、うん、
ああ、なるほどね。私らはそのなんか街を発展させていくのが楽しいんですよ。
うん、でも楽しそうそれ。
あ、もう今言った最初に移住したのは私と動物2匹やったじゃないですか、
うん、
今動物が3匹新しい人らが、あと家具なんかも私が作ったんです、うん、DIY で。
へえ、え、それね、あのさ、はい、マーガリンさんがフレンド申請させていただきましたっていうのはどうやって出てくるの？はいはい、
フレンド申請してもらうとまずお友達になるじゃないですか、うん、あとはお互いがオンラインの時は島に遊びに来てもらったり、その遊びに行かせてもらうことが可能なんです、
うん、
でまあ、そこでなんか例えば物を交換したりだとか、
うんうん、
あとはそのなんかそれぞれの島にフルーツが生えてるんですよね、
うんうん、
そのフルーツが重要な役割というかあれがあって、その違う種類のフルーツは人からもらわないと手に入らない。でもらったフルーツは地面に植えたら育つっていうのがあるんです。
はー、すごいね。
なのでそれでだから私もいろんなとこ回って全ての種類のフルーツは島に植えてるんで、なんか楽しいですね。見とっても、あ、何日か経ったらあの収穫してもまたフルーツが生えてくるし。
あ、はい。
イグラムさんの重課金っていうのね、まあパズドラなんかそうなんでしょうしね。プラスさんのマインクラフトっていうのも私ちょっと一時期ちょっとやろうと思ったんですけど、
うん、
マインクラフトも似たような感じなんです。
あ、そうなんや。
なんか山みたいな草原みたいなところに掘り出されて、
うん、
そこでなんか穴掘ったりとかして、
うん、
鉱石を見つけたりして物を作っていくってやつなんですよ。木を切って切
った木
とその石を拾って、それから石の斧を作って、
うん、
石のスコップを作って掘っていくと鉄鉱石が出てくるんですね。
うーん、
鉄鉱石出てきたら今度はそれで他の材料で作った釜とかあるじゃないですか、かまど、
うん、
そこに鉄鉱石を入れたら今度は鉄になって、鉄ができたら鉄と木と組み合わせたら今度は鉄の斧ができたりとかするっていう。
ね、大道さん知ってた？動物の森の説明長くなるから簡単に言うけどって言って、マインクラフトの説明まあまあ長かったで。
なんかすいません。
どっちやね、ま、今何の話してると思ってんねん。
今ゲーム全般です。
あ、動物の森じゃなかった。
マガリンさんはね、フレンド申請してもらってお友達になりましたんでね。姫もね、ゲーム専用機でその基本的に課金とかないから。
あ、そうなんや。
うん、純粋に遊べますから。うん、動物の森は5980円で税別やから、まあ、6500円、
うん、
払って、あとインターネット環境があれば楽しめますんで、ね、姫もおすすめしますが、今スイッチは手に入らないそうです。そういうわけでイグラムさん、マガリさん、プラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 NTT の支払い猶予はすごいようだけど結局支払うわけです。 家賃で考えてみてください。3ヶ月滞納した家賃を一気に支払うのってめちゃくちゃきついですよね。支払う立場で考えるときつくても毎月支払う方が結果的に楽だと思います。一瞬得したように見えるのがお金のやりくりの下手な人には危険だと感じました。電話代を3ヶ月貯める人が3ヶ月後に一気に支払えない気がして、消費者金融的マジックに陥る気がしました。もちろん決して NTT が悪いわけではないんですが、大木豊重さんから3月27日17時28分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、3ヶ月食べたら確かに払いにくいですよね。
うん、家賃はね、
それと同じなんでしょうね。
うん、でも3ヶ月で済むかどうか分からんしね。
まあそうやね、大木さんのところみたいな有料企業と違って自転車操業みたいなところはね、どうなるかちょっと分からんっていうのはあるのかもしれないんですけど、
うん、
なかなかね、大木さんで言われてるお金のやりくりが下手な人には危険っていうのはね、これなんかよう分かるんですよ。
うん、ちょっとドキッとするよねこれね。
うん、まあ、なんとなくね、そういう人いますよね。私もそんなうまい方ではないんで。
そうね、好きなもの買い放題やもんね。
買い放題って、でも安いところでしか飲んでないですよ、私。
え、そういう問題じゃないやん。
え、なんですか。
え、最近何買った。
最近ですか。
はい、
任天堂スイッチ
ちゃうやろ、もっといっぱい買ってるやろ。
あ、そうやわ、 iPad Pro のマジックキーボード予約したわ
また買ったんかい。 iPad も買ったやろ、エアポッツも買ったやろ。
あ、iPad mini、ね、
必要ないのも、で、Android も買ったやろ。私が把握してるだけでまあまあ知ってるで。
なんでそんな知ってんの、わしの買い物な
、まあ。いちいち報告してくるやん。母さん気分やわ。どんだけ買うねんと思って。
報告しなくてもその本当に使ってるとこ見るでしょ。
まあ最初だけね、買ってしばらくは嬉しいから。を持ってくるやん、うん、見て見てって機能の説明とかしてくるやん、全然私興味ないのに、
はいあ、はい、
そのうち見なくなるよね。そういえば持ってた持ってたと思って、坊主も持ってるやん、私が狙ってる
坊主のサングラススピーカーね。
そうそうそうそうそうあれ使った、最近最後に使った、いつ
最後使った。2週間ほど前源さんのとこに行った時かな。
お、
あれね、冬場はねきついな、火沈むの早いやろ
真っ暗になるやつね。
そう、さすがに日没後にサングラスかけたアホやん
かけとるやないか。
そういうわけで奥さんコメントありがとうございました。お金のやり口上手になりたいです。
なりたいです。続きまして、うちにもアマゾンではないのですが楽天を語るメールが来ました。パッと見本物と感じてしまう内容でしたが、冷静に読み直すと随所に言い回しが不自然な箇所があり偽物と見破れました。この手のメールが来たら冷静に内容を読んで真偽を判断できるように感性を磨いておかなきゃと感じています。しまとらさんから3月28日6時11分にツイートいただきました。
はい、しまとらさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
詐欺メールっていうんですか。
うん、
よく来ますよね。
ショートメールとかも来るよね、お荷物の件みたいな。
ああ、なんか佐賀急便系が多いやつね。
そうそうそうそうそうそう。
まあね、佐賀急便も利用してるからね、どうしてもそういう風に本物かと思っちゃうわね。
うん、タイムリーに中を荷物待ってる人がいて、ああ、うん、押してしまったっていう。
これそれでさ、その楽天メールに関してはね、
うん、
私今まで楽天なんか使ってなかったから、
うん、
楽天から来たメールなんか無視もしとったし、
はあ、
本当に偽物やったわけやけど、最近ほら楽天モバイル頼んだじゃないですか。
はあ、確かに。
そうやと楽天からのメールも来ることがあるようになってしまったんで、ちゃんと本当のね、
うん、
楽天スパムじゃなくてね、うん、楽天スパムと言われるあのなんかわけのわからん楽天の案内のやつじゃなくて連絡としてのやつが、うん、そうなるとねこれ大変やなと思ってるんですよ。今までも楽天機械的に見なかったのに。
うん、確かに楽天多いよね。
アマゾンからもいっぱい来てるよ、うち。そういえば
私アマゾンそんなに見ないな。
うちある全部 Gmail にしてるんで、
うん、
Gmail が全部カットしてくれるんですよね、あれ。頭やから Gmail は
ソーシャルとか何かには振り分けてくれてるよね。
お、まあ、それはもちろんですし、さらに、うん、全部迷惑メールに掘り込んでくれるんですよ。
へー。
だからね、これは島田さんの言うとおり、この手のメールが来たら冷静に内容を読んで真偽を判断できるように感性を磨いておかないかっていうのは、これ大事ですね。
ね、確かに。
このおしいところにあの迷惑メールのホルダーみたいな、たまにあのなんかなんとかさんから1億円あげるって連絡が来てますとか、よく入ってるよ。
未だに来る？あ、そう。
連絡した方がいいかなと思って。
してみたら？
あ、はい。
うん、それ生放送しようや。
じゃあ、アンドロイドにステアド作ってやりますか。
なんかちょっとイラッとする。
なんで
iPhone でいいやん。
iPhone はもうずっと使うからさ、なんかって嫌やん。
お
う
お
う、もう Android は楽天実験用に買っただけやからさ。
わあ、なんやろ、節々でイライラする。
あ、はい。そういう意味ではこの楽天とか Amazon にしてもね、さっきの佐賀県にしても Apple からも来るよね、
うんうんうん、
まあ、全部そうですよ、嘘のやつですけどね。そういうのをこう心理をついてくるメールっていうのはね、気をつけていきたいなと思います。
はい、
島田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、いつもいただくツイートの発見が遅れてすいません。これいつもなんです。何のタイムラグがあるのやら。クロマウスのことここに書かれていたのですね。なんでかな。でもいつもありがとうございます。今日の配信車内で聞きながら爆笑してました。本当面白いです。声だけイケメンより。ヒトさんから3月27日22時3分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。言い訳やで、これ、はい、言い訳盛りだくさんやで。
これニュースで取り上げてるんですけど、
うん、
iPad がね、 iPadOS が 13.4 になってから、
うん、
トラックパッドに最適化されたんですね。
ん、もう一回言って、もう一回言って。
iPadOS が 13.4 っていうのにアップデートされたんですよ。
うん、
それのおかげでトラックパッドに最適化されて、トラックパッドでつないで使うとなんか MacOS みたいになったんですよ。
へ
え。ヒトさんもその実験をされていて、
うん、
トラックパッドのマジックトラックパッド2とか、あとはマジックマウス2、うん、それと旧型のマジックマウスなんかで実験をされて、
うん、
まあ、旧型のマジックマウスやったらまあだいぶ使いにくいと。で、うん、マジックマウス2とトラックパッド2ってほぼ同等なんですけれども、
うん、
トラックパッドには最適化されてるけどマウスには最適化されてないですねって話をされとったんです。で、実は私がそのマジックマウス2もマジックトラックパッド2も黒いやつを買ってるんですよね。ちょっと高いやつ、色が違うだけで高いっていう、そのなんでやねんっていうやつなんですけど、性能は一緒なんよ、
うん、
なので、でその話をツイートに書いてて、そのがなかなか見つけられなかったっていうことを書かれてるってことです。まあ、そちらの人はだからまあね、あのツイッターなんで見落とすこともありますもんね。
ね、
ツイッターってほら昔と違って、その時間通り時系列タイムラインが出るわけじゃなくて、その人に関係のあるのを出すっていうやり方もやってるじゃないですか。
あ、そうなんや。ツイッターもそうなんや。
うん、フェイスブックみたいになったんですよね。
だ
からそれはあると思うんですよ、全然気になさらず
ですって。ヒトさんよかったね。
私が引っかかってるのは、
うん、
今日の配信車内で聞きながら爆笑しました、本当面白いですって書いてあるじゃないですか、
うん、
うちそういう番組じゃないんで。
真面目な番組。
一応ニュース番組なんで。
あ、はい。
あ、知らなかった。
あ、はい。
秘密の時間もあれやで、半分はニュースの時間にしたんやで、俺エンディングで、
うん、
でもコメントで盛り上がって時間がいつも、今日もだいぶ撮ってるからね今日ね。
そうやねん、そうやねん、そうやねん、ほんまにそうやねん。
アナウンサーの人がですよ、ニュース読んでる人がですね、
うん、
特に女性がなんか巨乳やとか言われたらなんか嫌なんでしょあれ。
わかるわ、同じ巨乳としてめっちゃわかるわ。巨乳として
秘密わかると思う。そういうのを見ないでほしいっていうことでしょ、
うん、
それと一緒なんですよ。うちあの前面に押してるのはこう時事ネタなんで。
でも大道さんと喋るときやっぱり頭皮見ちゃうよね。しょうがないわ、やっぱりそれ人間の境やと思う。見たらあかん、あかん、あかんと思えば思うほどそうしてしまうね。
やば、わしも姫と対面で撮ったら胸にばっかり目がいくもんね。ごめんね。
ごめん、巨乳なばっかりに気使わせて。もういつまで続けるんこれ。
まあ、というわけでわしは結局トラックパッドの黒いやつを、
うん、
iPad Pro につないで本当にニュースをリツイートするのを、ね、よくやってるじゃないですか、
うん、
あれがね早くなりました。
うーん、うん、
なので今回の OS のアップデートによるこのトラックパッド、これが使えるというのは大きいと思いますね。というわけで人さんもマジックトラックパッドで iPad Pro 使ってください。
よ、イケメン、
よ、イケメン、
声だけ。
ひどいな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、鶴見駅同じ JR 線間ホーム京浜東北線鶴見線乗り換えるだけなのになぜか乗り換え改札口があります。鶴見線で臨海工業地帯走っているのですが、鶴見駅以外は全部無人駅なんですね。なので京浜東北線の接点である鶴見駅に乗り換え改札作ったようです。信玄さんから3月25日5時52分にツイートいただきました。
はい、信玄さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですよ。
これ何、乗り換えの時に一回出なあかんのかな。
出なあかんのじゃなくて、 JR の中同士なんですよ。でホームとホームの間に自動改札があって、うん、そこまでの切符を持ってないと乗り換えられないってことですよ、
うん、
乗り換えすらできないってことです。
難しいね。
まあだから他とか無人駅だけにそういう不正ができないようにしてるんでしょうね。だから例えばその鶴見線の無人駅で入ってですよ、
うん、
切符なしのまま停止したりするっていうことを防いでるんでしょうね。
うーん、
ということだと思いますよ。
それはそれで大変やね。
無人駅になったがためのっていうことなんでしょうね、
うん、
まあでも生徒の切符持ってれば別にそうなんですよ、怖くないわけですから
そうね。
でしょ、新玄さんとはねこの話で、
うん、
近鉄の学園前っていう駅でそれがあるって話したじゃないですか前、京阪奈線と奈良線と、ああると同じですねって話で、そうですねって話をしました。
へえ。
まあね、そんなんもあればね、大阪メトロの西梅田東梅田梅田みたいにね、うんうん、同じ路線じゃないのに、まあ、同じ駅で扱いで、
うん、
一番端の自動改札が何でしたっけ、乗り継ぎ専用自動改札とか書いてありますよね。よ
う、
イコカとかスイカで乗ればね関係ないんですけど、切符の人はそれを通ってくださいっていうのありますよね。
初乗りが取られないからいいよね。
そういう意味でもね。
でも30分以内やろ。
ああ30分以内です、まあ、30分以上かからんわなと思って、うん、いっぱい飲んできたら別ですけどね
できんことはない。
まあできんことはない、30分やったね、
うん、御堂筋線で降りて大阪駅前ビルでちょっといっぱい飲んで、
でそのまま2周目だから乗ると、
うん、
いけるね、
いけるね、やってみる切符買わなあかんで、ね、私たち
なんでそんなことしやなあかんねんということで、こういう不正防止で自動改札があるっていうのはやっぱり時々あるんですね。
うん、
なんかほら昔、今もないのかもしれんけど、あの名神高速で東京に行くときに、
うん、
検察するとこがあったんですよね。
検察？
うん、その昔はですよ、今 ETC ですけど、
うん、
高速って乗るときになんか乗った証明券みたいなのがあって、それをルーツやるじゃないですか。それもだから途中で券を入れ替えて不正とかできないようにっていうところでやってたんですよ。まあそんなと同じです。何でもね不正する人はおるんで。
うん、賢いよね。でもね、
賢いんですかね、騙してるわけですから
じゃあ本当にただの悪口なんだけど、その執念どこか別のところで使えないかなって思うよね。
ほんまにそうやわ。というわけで新玄さん、いい情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャスト、シャープ TACCAST なのでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第89回もエンディングを迎えました。
はい、
はい、今週はですね、 Google ポッドキャストアプリの iOS 版がリリースというお話をしたいと思います。
はい、
姫、これ Google のポッドキャストアプリの Google ポッドキャストっていうのは Android 版はもともと出とった？
私このニュースで初めて知ったやん。
Google のポッドキャストっていうアプリがあんの？
うん、あ、さっき入れたやん。
あ、姫も入れたんですね。私もねこのニュースを見て iOS 版を入れて、
うん、
Android 版もあるんやっていうのを初めて知ったんで、うん、iOS の端末全部とうちにあるその最近買った Android にも入れました。
ほう、
はい、でもね、姫も私も一緒やと思うんですけど、入れて一番最初にしたことは何？
タックポッドキャスト検索。
私もタックポッドキャストの検索です
なんでこれ出てこないの
出てきへんやろ。
なんでなん？
これはですね、人さんのところも出ないんです。
でもさ、出てくるところもいくつかあったよね、
うん、あのね、
うん、
ゆくもばさんにツイッターでやり取りして教えてもらったんですけど、
うん、
どうやら RSS フィードっていうのを流してるじゃないですか、
うん、
でそれが検索サイトに拾ってもらうにあたって、
うん、
どうやらシーサーが出してる RSS は、
うん、
Google と相性が悪いらしい。なのでなんかやらないと Google ポッドキャストには拾ってもらえないみたいなんですよ
そのなんかは、
そのなんかはまた今度ゆくもばさんに詳しく教えてもらいます
あのさ、ワンボタンは出てくるよね。
出てきます、出てきます。 じゃあちょっとニュース記事読みますね。
はい。
Google Podcast は2018年6月に Android 版がリリースされたアプリだそうです。
はい。
特定のポッドキャスト番組を聴取登録、サブスクリプションしたり、ダウンロードしたり、再生したりといった基本的な機能があるそうなんですね。
うん。
でさらには複数の Android 端末や iOS 端末の間でエピソード再生を継続させたりすることも可能ということですね。確かに iOS 版の方のポッドキャストアプリやったら途中まで聞いたのを次、うん、また iPad で聞いたら途中から聞けたりってできるじゃないですか、
うん、
あれが今度は Android 版と iOS 版とまたがってもできますよっていうことらしいですね。
すごいね。
うん、すごいと思いますよ。ああでもね、うちの番組出ないですから実はこれあのテッカマンさんが28日の21時16分にツイートしてくれて、うん、タックポッドキャスト2が検察にヒットしないって言ってるんですよね、
うん、
ほんでゆくままさんがその後ちゃんと出ちゃいましたなんかすいませんって書いてくれてるんですよ
ほんまや。
ほんでゆくままさんが言うにはですね、
うん、
フィードバーナーっていうのを登録してるか否かっていうのがあるかもしれませんと。これ Google のなんかそういうなんか RSS のサービスみたいなやつらしいんですけど、
うん、
シーサーブログのフィードは Google のクロールと相性が悪いって話があって、うん、イクモは以前にこのフィードバーナーに登録してたのですって書いてくれてるんですよね。
へえ、あ、それがなんかっていうこと、なんかしたらいいの、うん、なんかがこれってこと、
そうそうそうそうそう、それらしいですよ。
うーん、
私は全然そんななんかこう RSS とかの SEO とかですよ、なんかあるじゃないですか、
うん、
そういうの、
うん、
全然不得意なんでもうなんかアップルのポッドキャストアプリで流れりゃええかぐらいで、他のやつにはね、スポティファイだけは自分がスポティファイで聞きたくてはい、登録したんですけど、はい、残念ながらあのうちにあるあのアレクサの無料登録では聞けないっていうですね、なんやそれ、あのために俺はもうね、スポティファイ登録したと思ってんねんと思いながらですよ
そうなんや、有料、何、有料メンバーやったら、有料会員やったら聞けんの、
なんかできるみたいですね。
へー、こっち無料で配信してんのにね。
いや、まあそれはまあ、ね、趣味みたいなもんですからしょうがないと思いますけどというわけで姫、
はい、
ちょっと勉強するわ。
その別に、だって私さ、うん、あの純正アプリで聞いてないね。
ああ言うとったね、
うん、
じゃこれはね、俺なんでか言うたら、姫は多分以後は Google ポッドキャストアプリで聞きたいやろ、
うん、
だからそれにヒットしなければ意味ないわけやんか、
ね、うん、でも私のなんか検索の仕方が悪いんかなってずっと思ってて。
違う違う、
なんやなんや、
そんなんじゃない、Google と相性悪いみたいさ、ほんまに。
なんや、
私だけやったらそう違うかなと思ったけど、人さんとこも何本検索しても出てけへんから。
うん、なんかね、テクノロジーカテゴリーにそんなに番組が出てこへんよね、
うん、なのでそういうところがあるので、ちょっとね、ちょっと工夫してみたいと思いますわ。
ね、
でもね、こうやってね、iOS 版の Google ポッドキャストアプリもできたってことは、 Android を主に使ってる人がたまに iOS 版でも聞くっていう時にね、どこまで聞いたかの引き継ぎとかできるっていうのはこれ大きいでしょ。
うん、嬉しい。
なのでそういう意味ではポテンシャルを秘めたアプリなんじゃないかと。これでうちのリスナーさんがまあ50倍ぐらいになるのかなと思うんですね。
おー、確かに Android だったらね
なんかね、あるな、電車の中で見とっても
うん、
iPhone と Android って1対1ぐらいよね。
最近なんか Android ちょっと増えてきた気せえへん？
私はなんかやっぱ iPhone もね、古いの持ってる人多いですね。
そうそうやねん、そうやねん。
あれ極端で、私11じゃないじゃないですか、
うん、
まだ10未だに使ってるのに、もう11みたいなこう3つ目のね、最新の使ってるか、うん、その大きさもしかして5ですかみたいな使ってる人とかさ、
うん、
これは機嫌さんも未だに SE やからね
あんなに老眼やのにね。
そうやね。
アンドロイドも意外と古いのずっと使ってる人いるよ。そのカメラ何って、その写真で満足できるのっていう人とかいる
よ。アンドロイドの機種に関してはさ、私あんまり知らんから、古い新しいと分からんねんけど、姫みたいに目の超えた人が見たら分かるわけね、うん、あ、これ古いよっていうのがやっぱ使ってるわけね、みんなね。もうとにかく Google ポッドキャストアプリのおかげで Android のユーザーの人でリスナーが増えてくれたら嬉しいですね、
ね。
そのためにはまずは検索でヒットできるように、 RS フィードを Google に拾ってもらえるように頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、それではタックポッドキャスト2第89回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第90回は来週4月の10日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
はい、Google Podcast は2018年6月に Android 版がリリースされたアプリで、
はい、
特定のポッドキャストを聴取登録、サブスプリクションしたり、ダウンロードして再生したりということができます。
はい。もう一回言ってみる？サブスクリプション。
サブスク。
サブスクリプション。
サブスクリプション。
はい、次行ってみよう。
いや、やり直す。Google Podcast、Google Podcast。
もうなんでよ、ポッドキャストぐらい言えるようになってよ。